場所はエルサレムです。主イエスはこの時、十字架に至る最後の一週間を過ごしています。様々に言葉の刺客が使わされてきます。使わすのは大祭司です。大祭司、エルサレムの神殿を仕切っています。そこにイエスがやってきた。大祭司は次から次へとイエスを言葉の罠にかけるために、刺客を使わしてきます。冒頭の18節から見ていきましょう。復活はないと言っているサドカイ派の人々がイエスのところに来て尋ねた。登場するのはサドカイ派の人々です。で、当時のユダヤ教には二つの大きなグループがありました。二大宗派です。一つはファリサイ派と呼ばれる人たちです。で、もう一つが今日登場しているサドカイ派と呼ばれる人々でした。ファリサイ派というのは信徒集団です。律法を学び実践する厳格な宗派でした。で、これに対してサドカイ派、今日登場している人々は祭司集団でした。祭司の人々の集まりです。祭司ですので数は少ないんです。けれども、身分の高い祭司を中心とした集まりで、彼らは常に政治の中枢にいました。数は少ないわけですが、権力を持つグループです。このようなサドカイ派の人々がイエスに問いを投げます。先生、モーセは私たちのために書いています。ある人の兄が死に、妻を後に残して子がない場合、その弟は兄嫁と結婚して、兄の後継ぎを設けなければならないと。ところで、七人の兄弟がいました。長男が妻を迎えましたが、後継ぎを残さないで死にました。次男がその女を妻にしましたが、後継ぎを残さないで死に、三男も同様でした。こうして七人とも後継ぎを残しませんでした。最後に、その女も死にました。復活の時、彼らが復活すると、その女は誰の妻になるのでしょうか。七人ともその女を妻にしたのです。旧約聖書の中に、申命記という書物があります。で、そこに、約束ごと規定が書かれているんです。ある人が結婚した、長男です。長男が結婚して、奥さんを迎えた。ところが、子供を設けずに亡くなってしまった。で、このような場合は、次男と兄嫁が結婚して、生まれた長男に兄の後を継がせる。兄の名前を相続させる。こういう決まりがあるんです。古代社会です。結婚する第一の目的は、お家の存続でした。本来なら、長男と結婚して子供ができて、で、長男は父親の後を継ぐっていうのが普通です。で、ところが、子供がないままに長男は亡くなった。で、そうであれば、残された兄嫁は、自分の亭主の弟と結婚して、最初に生まれた子に亡くなった亭主、長男の名前を継がせるんだ。で、こういう決まりがありました。で、このようにして、長男息子の名を絶やさない。これを目的とします。で、もう一つは、実はこれは、兄嫁の福祉なんです。で、現代からするとちょっとこう考えにくいんですけれども、当時、旧約の昔ですが、女性の社会的な立場というものがありません。女性は男性に従属すると、属して生きていくんだと。で、これが当時の考えです。亭主に先立たれた女性の選択肢は二つでした。実家に帰る。これが一つ。あるいは再婚する。これがもう一つです。で、今日から言うと、この決まりは誠に受け入れがたいわけですけれども、当時の世の中からすると、若くして子がないまま亭主に先立たれたら、その弟と結婚する。で、この規定があることは女性にとって安全なことだったんです。で、サドカイ派の人々は、この掟を引用して、復活を否定する。 復活なんてないでしょ。で、このことを言いたいんです。で、イエスってお方は復活を語りました。ご自身、十字架について3日目に復活を遂げる、言っておられる通りです。で、これに対して、サドカイ派の人々は復活を否定したんです。で、どうしてかっていうと、サドカイ派の人々は、モーセ五書、旧約聖書に出てくる冒頭の5つの書物、これ以外を神の言葉として信じることをしなかったんです。サドカイ派の人々にとって、モーセ五書、創世記、出エジプト記、レビ記、民数記、申命記、この5つだけが神の言葉だったんです。そうすると、モーセ五書に直接復活ってことは書いてありません。で、そこでサドカイ派の人たちは、復活なんてないでしょうと。それは神様のメッセージじゃないと。で、こういう立場に立っていた。で、今日のところでサドカイ派は、これを論争のきっかけにして、イエスをやり込めようと。これをしてるんですね。で、少し気をつけたいのが、サドカイ派のものの言い方なんです。長男が亡くなりました。結婚した次男も亡くなったんだ。さてどうしますか？ここまでだったらわかるんです。で、けれどもこのサドカイ派、イエスに質問を傾けた人は、7人兄弟がいたんだ。で、長男が亡くなって次男三男、ついに7番目の末っ子とも結婚したんだけれども、その人も先だったんだ。こういうことを言うんですね。で、これは、おちょくりなんです。サドカイ派はイエスを小馬鹿にしてるんです。で、申しました通り、サドカイ派っていうのは身分の高い祭司の集まりです。祭司族です。で、生まれた時から祭司、神に仕える尊い立場ですっていうことで生きてきた人たちです。そして政治の実権も握っていた。かたや当のイエスっていうのはどんな方かっていうと、当時のガリラヤは田舎です。ガリラヤという田舎で木工職人をしていた。これがイエスです。で、そうすると、サドカイ派からすると、何がわかるのかと。こういう目線になります。で、そこで、上から目線をそのままにして、こういうありえないような話を持ってくる。さて、たせイエス先生、あなた様はどうお考えになりますか。こんな調子で問いを傾けているわけです。イエスは言われた。あなたたちは聖書も神の力も知らないから、そんな思い違いをしているのではないか。死者の中から復活するときには、目取ることも嫁ぐこともなく、天使のようになるのだ。死者が復活することについては、モーセの書の芝の箇所で、神がモーセにどう言われたか読んだことがないのか。私はアブラハムの神、イサクの神、ヤコブの神である、とあるではないか。神は死んだ者の神ではなく、生きている者の神なのだ。あなたたちは大変な思い違いをしている。シュエスはサドカイ派の人々に言いました。あなたたちは聖書も神の力も知らない。申していますように、サドカイ派ってのは祭司族ですから、聖書も神の力も知っているはずの人たちです。ところがそういう人たちに向かって正面から、あなたたちは聖書も知らない、神の力も知らない。こういうふうに言うんですね。ここら辺でイエスは相当カチンと来ている。カチンと来ているどころか熱くなっちゃってるんです。これは喧嘩腰の言葉です。あなた方は何にも知らないからそんなことが言えるんだ。こういうことですね。で、言葉を続けて、人が復活したら、目取ることも嫁ぐこともしない。こう言います。まあ、ここまではわかります。で、死んで復活して天国行って、結婚話してもなんかめんどくさいなって気がします。わかんないな、次です。天使のようになるんだ。で、天使のようになるって言われても、まあ、私たち天使の暮らしを知らないので、はてどうなるんでしょうかと。まあ、こうなります。で、大事なのは次の言葉です。死者が復活することについては、モーセの書の芝の箇所で、神がモーセにどう言われたか読んだことがないのか。私はアブラハムの神、イサクの神、ヤコブの神であるとあるではないか。ここで、参照したいと思います。 シュエスが引用したところです。お開きになれる方、旧約聖書の96ページ、出エジプト記3章4節以下読んでいきましょう。主は、モーセが道を逸れて見に来るのをご覧になった。神は芝の間から声をかけられ、モーセよ、モーセよ、と言われた。彼が、はい、と答えると、神が言われた。ここに近づいてはならない。足から履物を脱ぎなさい。あなたの立っている場所は聖なる土地だから。神は続けて言われた。私はあなたの父の神である。アブラハムの神、イサクの神、ヤコブの神である。モーセは神を見ることを恐れて顔を覆った。で、ここは神様が初めてモーセにご自身を表す時です。で、この時神様はご自分を名乗って、私はあなたの父の神である。で、アブラハムの神、イサクの神、ヤコブの神である。で、こう述べるんですね。で、シュエスはここを引用したんです。で、神様は、アブラハムの神、イサクの神、ヤコブの神と言っている。で、これは、イエスの解釈では、神は死んだ者の神ではない。つまり、過去にいた人を引き合いに出して、私は彼らの信じた神であるというのではなくて、天国にいて、神の国にいて、アブラハム、イサク、ヤコブ、彼らを目の前にして、私はアブラハムの神であり、イサクの神、ヤコブの神である。こう言っている。こういう解釈です。で、つまり、アブラハムにしても、イサクにしても、ヤコブにしても、神の国にあって彼らは生きている。つまり復活を遂げているんだ。で、こういうことで、サドカイ派の人々に答えを返しているわけです。で、今日のところに戻りましょう。述べられているところ、いわゆる復活論争っていうことになります。復活はあるのかないのか。サドカイ派はあるわけがない。で、シュエスは復活はあると。で、このことを告げているわけですね。で、サドカイ派の人たちは、モーセ五書しか神の言葉として信じませんでした。そしてシュエスはモーセ五書の中の一つ、出エジプト記を引用して、復活はあると。で、神は死んだものを引き合いに出して語るのではなくて、今生きている族長たちを引き合いに出して語っているんだ。彼らは生きている。族長たちは生きている。アブラハムも、イサクも、ヤコブも天にあって生きている。復活はある。このことを述べています。で、日本的に言うと、あの世の話ってことになります。肉の体で生きている私たちはいつか終わりが来ると。その後どうなるのかと。このことを述べているわけです。で、あの世のことがどうなるのか、実はよくわかりません。神の国に行って帰ってきた、そういう人がいるわけではない。世の中でいろんなことを言う人はいますけれども、聖書自体を問うと、復活の命はあると。人は死して後、復活に預かると。このことは語ります。けれども、復活の命、あるいは、行く先の世界、どんな様子なのか、このことは書いてないんです。その点で、復活があると、ここまでは述べているんですけども、その先具体的にどうなるんですかみたいなことはわからないんです。私たち今日のところで一つこう、ポイントとして押さえたいところがあります。で、次の言葉なんです。あなたたちは聖書も神の力も知らないから、そんな思い違いをしているのではないか。ここなんですね。聖書も神の力も知らない。で、本当に聖書、聖書っていうのは神の言葉って意味です。神の言葉、神の力。神ご自身を知っていたら、そんな思い違いをしない。神を知り、神の言葉を知る、神ご自身を知っていたら、復活なんてないんだと。そんなことは言えないと。シエスはこう言うんです。で、神様を知っていたら、死した後、その次の命を信じることができるだろうと。シエスはこのように言います。神の言葉、神の力、これを知るっていうのはどういうことなんだろうか。で、神様としっかりと 交わってるってことです。でサドカイ派の人たちは祭司ですから信仰の筋道よく知っていたし、それから毎日礼拝を捧げている人たちです。でところが彼らは聖書も神の力も知らない、本当のところで神様と交わっていなかった。言ってみるとこう神様と心を通わせていなかった。だから分かってなかった。それじゃあ先々のことを信じられない、このように言うわけです。でここで目線を私たちに移したいと思うんです。私たちは聖書の言葉、神の力知っているだろうか、神と心を会話すようにして交わっているんだろうか。私たちは交わっているんです。聖書を学び、そして神の力を知っている。ところがじゃあそれで OK かっていうと、なかなかそうはいかないところもあります。実は私たちこのようにして信仰生活を続けているんですけれども、神様だけを考えていくと道を見失います。誠に妙な言い方ですが、神様と交わっていますかっていうのはイエス様の問いです。交わっているんです。ところが神様のことを考えていくと分かんなくなるんです。神様が、一つの例を申し上げます。病気です。持病と呼ばれるような病を患うっていうことがあります。パッとは良くならない、幸いなことではありません、辛いことです。神様を信じている意味を問います。ある人は考えます。これは神様の試練だ、試練を通して私に成長を与えてくださるんだ。辛い病をこのように捉える人がいると思います。また別の人です。これは裁きだ、神様から裁きを受けている、これは仕方がない、私は昔悪いことをした、巡り巡ってその報いが来たのであろう、こんなふうに考える人もいるかもしれません。病を得た、この出来事自体は同じなんですけれども、一人の神様を仰いで解釈が分かれていくんです。真反対のように分かれてしまうことがあります。そうするとはて神様って何だろうかっていうことになります。でここで一つ新約聖書を開きたいんです。339ページです。第二コリント12章の7節から見ていきましょう。パウロの言葉です。またあの掲示されたことがあまりにも素晴らしいからです。それでそのために思い上がることのないようにと私の身に一つの棘が与えられました。それは思い上がらないように私を痛めつけるためにサタンから送られた使いです。で書いた人はパウロですね。で彼には持病があったんです。で具体的にどんな病かはわかりません。ただ非常にこう激しい発作が起こってのたうちまって苦しむような、そんなことがあったようです。でパウロはこの病に悩まされていました。で彼は考えるんです。これはサタンからの使いだと、こういうふうに捉えました。で自分が思い上がることのないように私の身に一つの棘が与えられた、病のことです。でこれは思い上がらないように私を痛めつけるためにサタンから送られた使いなんだ、こういうふうに解釈するんですね。でなんで思い上がらないようになのかというと、パウロは人が経験しないような神秘体験をしたんです。自分自身が天国に引き上げられる、神の前に立つような、そういったこう口にしてはいけないような神秘の体験をするんです。でそこで思い上がらないように自分を戒めるためにこういう病が与えられたんだ。でサタンから送られた使いっていうんですから、よほどこう厳しい辛いものであったと思います。でさっき申しました通りで病が与えられた、でそこに 神様という言葉を入れると、実は何でも入っちゃうんです。ある人は教育目的、試練を通して私は鍛えられていく。ある人は裁き、ペナルティ。で、パウロにしてみると、戒め、思い上がらないようにこういう病が与えられたんだ。辛い病があるっていうことは一つなんですが、そこに神様っていう、言ってみるとワードを入れると、いろんな解釈ができてしまう。その先どうなるかっていうと、信仰っていうのは心の問題ですよね。人それぞれいろんな捉え方ができますよ、っていうことになる。そこで神が失われるんです。続きがあります。パウロは祈りました。この使いについて離れ去らせてくださるように、私は三度主に願いました。辛かったんです。病が癒されるように祈った。三度祈った。一回、二回、三回という意味ではありません。再三再四繰り返して祈った。で、パウロは病が辛いんですけれども、辛いから癒してくれ。これだけではなかったはずです。で、彼は伝道者ですから、福音を告げる者が具合が悪いので自分でコントロールできません。人前でも発作が起こって苦しんでのたうち回ると、そういうことがありました。で、パウロは人につまずきを与えたくない、救いを述べ伝えている者が苦しんで転げ回っている、これじゃあ良くないだろうと。で、頑健な体、丈夫な体が与えられればもっと伝道できる。で、そこで癒してくださいと祈ったんだと思います。主イエスからお答えがありました。すると主は、私の恵みはあなたに十分である。力は弱さの中でこそ十分に発揮されるのだ。と言われました。主イエスはここで、私がお前にサタンを使わしたんだ。パウロやあなたがうぬぼれてしまわないために、私はサタンを使わしたんだ。そんなこと言いません。痛んで、苦しんで、そして何とか治りたい。そして、もっと伝道したいんだ。このパウロに対して、主キリストは、あなたの弱いところ、辛いところに、私が宿るって言うんです。だからお前はそれでいい。あなたは、私と一緒に、生きていくんだ。これがキリストからの答えです。パウロの言葉が続きます。だからキリストの力が私のうちに宿るように、むしろ大いに喜んで自分の弱さを誇りましょう。それゆえ私は弱さ、侮辱、窮乏、迫害、そして行き詰まりの状態にあってもキリストのために満足しています。なぜなら私は弱い時にこそ強いからです。なぜこんな病を得たのか、人にはわかりません。もっと言えば、神様の心がどこにあるのか、私たちにはわかんないんです。そしてこの現実の中で、キリストが、パウロよ、お前の弱いところ、痛いところに私が宿る。あなたの痛みの中に、あなたの欠けているところ、弱いところに私が宿って十分なものにするから、それでいい。あなたは私と一緒に生きていくんだ。これがキリストの答え、神からの答えです。そしてパウロはここで救われるんです。病を受け入れ、キリストと共に生きていく。だから自分はこの弱さ、この痛みさえも誇っていこう。ここに主は共におられるんだ。神を知るっていうのは、こういうことだと思います。神様の御心はこうなんです。そういうことではなくて、キリストが私に宿ってくださる。このお方が私の力になってくださる。私を生かしている。病のいわれを知るんではなくて、 病を持って生きている私を救ってくださるキリストを知るんです。これが神を知るってことです。で、この時人は病を嘆くんではなくて、病と共に生きていく。病を乗り越えて生きていく。言ってみると、病に翻弄されて、神様どうしたわけだろうか。そういうところからキリストを知って、病を担ってキリストと共に生きていく。これが救いの知恵です。申し上げた病というのは一つの例です。いろんな辛いこと、困難なことがあります。理由が知りたくなるんです。神様っていうことを考えると、いろんな解釈が出てくる。だけれども、聖書が示すところはそうじゃなくて、いろんなところでつまずいたり、悩んだり、わかんなくなったりする。そういう私をキリストが知って、伴ってくださる。高いところから、あなたここが悪いんだと。こうすれば大丈夫ですよ。そんなことじゃないんです。私の痛み、悲しみ、苦しみ、行き詰まり、これを知って、私たちの現実にキリストが宿ってくださる。そして、私はあなたから離れない。あなたと一緒に生きていく、生きていこう。これが救いだし、このキリストを知ることが神を知ることなんです。主イエスは言いました。あなた方の天の父。漠然とした神様じゃないんです。イエス・キリストの父なる神。私たちの父なる神。キリストを知るとき、神は遠くにいて人の運命を操るような、そんなことではなくて、私を愛し、生かしてくださる父なる神様なんだ。このことを知ることができるんです。肉の命はいつか終わります。終わった先どうなるのかはわからないんです。けれども、私たちはキリストを知る。ここで死んだらどうなるのか。過剰に考える、思い煩う。そういうところから解放されていきます。十字架について私たちを許し、丸ごと愛して、世の終わりまで私はいつもあなた方と共にいる。これは主キリストのお言葉です。この言葉を言ってくださったキリストがいる。そしてこの方は復活を遂げています。神の子です。天国とこの世を行き来しているのはキリストだけです。この方が、大丈夫だ。一緒に生きていこう。それで OK です。それ以上の答えは必要ない。この方と、今日一日です。今日一日歩むことができたら、私たちは、それでいい。それで大丈夫です。お祈りいたしましょう。主イエスキリストの父なる神様、現実の中で翻弄されることが多い私たちです。死んだらどうなるのか、私は果たして祝福されているのか裁かれているのか、これさえわからなくなる時があります。どうぞ繰り返して、主キリストを仰ぐものとさせてください。主は私たちが裁かれないために、滅びてしまわないために、十字架につき復活を遂げました。どうぞ主よ、このお方を信頼して、私たちの現実に宿り、私たちを離すことのないキリストに結ばれて歩んでいくことができますように、どうか私たちの今日一日を導いてください。生かしてください。主イエスキリストの御名によって祈ります。アーメン。